理研 CBS プレゼンツ真夜中の脳科学 Brain Science Round Midnight。 街の外れの路地裏のとある小さなバー、マスター竹内薫お気に入りのジャズが静かに流れる。そこへふらりと訪ねてくる脳研究者たち。グラス片手に今宵どんな話に花が咲くのやら。
小さい頃、子供の頃っていうのは先生はどんなことをされていたんでしょうか。
子供の頃って 何歳くらい
例えば小学校の頃とか
特に何か科学にすごい興味があるとか、
ええ、
そういうことではなくてごく普通の平均的な子供だったと思いますけど。
そうですか。じゃあ、科学少年というわけではなかったんですね。
全然違いますよ。
じゃあいつ頃からその科学者になろうというふうに考え始めたんですか。
それはあれですね、もう大学卒業して、
ええ、
私ずっと臨床にいたんですけど、
はいはい、
30過ぎた頃からですかね。
ああ、そうですか。でもじゃあ小さい頃はお医者さんになろうと思ってたんですか。
そうです。
あ、なるほどですね。それで実際にこうお医者様になってから、いや、もうちょっとこう基礎研究の方にっていうのをお考えになったのが30歳ぐらいですか。
そうですね、その頃ですね。
それはどんなことがきっかけで臨床から基礎研究に移ろうと思いますか。
最初ですね、私脳神経外科っていう科にいて、で大学卒業するのが24ですよね。で30歳ぐらいまでずっと脳神経外科やってたんですよ。7年間やってましたね。その時ってあんまり基礎研究する機会なくて、まあ、半年とか1年ぐらい少し基礎的な研究やりましたけど、それ以外もずっと病棟とか、あとはまあ手術ばっかりですよね。それで脳外科って外科なのでね、例えば他の消化器外科とか考えていただくと、こう再建するじゃないですか、外科的な主義によって。例えば何か患部をね、悪いところを取った後に消化管つないで機能を再建したりするんですけど、脳外科ってなかなか再建ってないんですよね。例えば脳腫瘍をね、取ってくるとか、はい、出血した血腫を取り除くとか、
はい、
あとはまあ動脈瘤をね、クリップかけて、もう出血しないようにするとかね、そういうのあるんですけど、どこかのね、この部分の脳の働きが悪いから、そこが治るようにつなぎ合わせようとか、そういうことってできないんですよ。
はいはい、
で、やっぱり脳ってこう特殊で、なかなかこう人間の手に負えないようなこう神秘的な複雑なものがすごく隠されてるなっていうのは、臨床の時から思っていて、何かその辺の研究を やるとやっぱ面白いことがすごくたくさん見えてくるんじゃないかなと思ったんですよね。そういう基礎研究をしたからといって、それがすぐにこう臨床に直結して何か役に立つとは思ってなかったんですけど、でも自分たちが知らないことがたくさん隠されていて、でそれをこう研究していくことで、いろんな面白い発見がね、得られるんじゃないかなと思って、それで、30歳か31歳ぐらいの時に、ちょっと基礎研究をやってみようかなと思って、それでアメリカに留学して3年間基礎研究やってた。
はい、
その時にその神経細胞の軸索突起がどうやって伸びるのかとか、伸びる仕組みとか、その軸索突起が伸びる仕組みっていうのは、イコール、どこか脳の中でどこかが傷ついたときに、その切られてしまった軸索がもう一回伸びていくことと、まあ、同じような現象を培養系で見てるわけなので、そこの仕組みが分かれば、実際に切れてしまった神経を伸ばす、軸索を伸ばすにはどうしたらいいかっていうことが見えてくるかなと思って、まあ、そういう興味もあって基礎研究やってみたんですね。それを始めたのがだから31歳の時ですかね。
はい、
それで3年間アメリカでそういった研究やって、まあ、いろいろ見えてきたんですよ、研究やって。その後に、まあ、日本に帰ってきて、で臨床に戻ろうかというか、もともと私臨床やるつもりでいたんですけどね、臨床の道に行こうか。それともその時にちょうど理化学研究所に脳センターができて、でいろんな最先端の機器を使ってすごい研究ができるっていうセンターが できましたので、そこでですね、アメリカで私がやっていた研究をさらに発展させて、もっと細かなところを調べていきたいなっていうことも考えてですね、それでそこで理化学研究所に来て、それでチームを持って、はい、で研究を始めて、で今に至ってます。
ああ、そうなんですね。
20年できましたけど。最初に脳センターに来てやりたいなと思ったのは、神経細胞から伸びる長い突起があるんですね。軸索って呼ばれてるんですけれども、それがですね、どうやって伸びていくのか、それで正しい方向に伸びるためにどういう仕組みが備わっているのか、でそれをですね、実験的にいろいろ操作することによって伸びる方向を人工的に操れるようになるかどうか、そういったことをやってました。
はい、
でそれは最初そうですね、15年ぐらいはそういう研究をしていて、でそれをやってるうちにですね、まあ、いろんな面白い分子が見つかってくるんですね。でその分子っていうのは、その軸索が伸びる方向を決めるだけではなくて、いろんなグリア細胞の、機能に影響したり、場合によっては病気に関係しそうな一面があって、今そちらの方も少し研究を始めているところです。
そうですか。軸索っていうと、我々門外観からすると、なんか教科書に出ていたなんか星型のなんか部分からこう伸びてるところ、あれが軸索ですか？
星型の部分っていうのは細胞体のことですかね。
はい、
もうなってる、
はい
はい、細胞体からの伸びてる細い突起ですね。神経細胞は軸索以外に樹状突起っていう突起も、
あ、はいはいはい、
でそれは短いんですよ。
はい、
で軸索も細胞によって短かったり長かったりするんですけど、長い軸索持つものではもう生まれてきた時に数十センチの長さ。で大人だと一番長い軸索はですね、首から足の親指までありますので。
え、そんなにつながってんですか？
ええ、だからもう 1メートル50センチとかぐらいありますよね。それが1個の細胞の突起です。
ああ、そうですか。なんとなくイメージとしてはもっと短いかなと思ってたんで、
はい、
これはかなり長いものですね。
そうですね、もちろん短いのもあるんですけれどもね、はいはいはい、長いものはそのぐらい長いですね。で例えば赤ちゃんで生まれてきたとき、身長がまあ仮に50センチぐらいだとすると、その時点でもう3、40センチあるわけですよね。一番長い軸索が30センチとかあって、それで神経細胞の細胞体の大きさってたかだか10ミクロンとか20ミクロンなので、もう1ミリメートルの何十分の1っていう長さじゃないですか。でその細胞が数十センチの長さの軸索を伸ばすんですね。だから細胞体の大きさから言ったらものすごい長い距離 の長さの軸索を伸ばすわけですよ。で単に伸ばすだけではなくて、正しい道筋を通って目的の場所までたどり着かないといけないので、そこにはいろいろ複雑な働きを持つ分子がたくさんあって、それが作用し合って軸索を正しい方向に導いていくんですね。その仕組みを専門的には軸索ガイダンスとか、日本語では軸索誘導って言いますけど、私は最初その軸索ガイダンスに興味があって、それを司る分子とか、あとはその、軸索ガイダンスの過程で細胞内でどんな現象が起こって、それで行き先を変えているのかっていう、その研究をずっと最初脳センターに着任してから、まあ、今でもやってるんですけども、20年ぐらいやってますね。
その軸索が伸びる方向をコントロールするって、なんか全然こうイメージが湧きにくいんですが、一体どういうことをやるんですか？
それは実際に生体内で起こってる現象ですか、それとも実験的に自分で操りたい時にですか、どちらか。
両方知りたいですね。
生体内では軸索が伸びていく時に、その伸びていく周りの環境があるじゃないですか、はい、細胞外の環境、はい、そこに道しるべとなるような分子があるんですね。道しるべですから、こう引き寄せるような分子と、
はいはい、
あと跳ね抜けるような分子、ね、まあ、それ誘引性とか反発性って呼ぶんですけど、はいはい、そういう分子があって、で反発性の分子がある方にはいかないんですよ、跳ね抜けられるので、
はいはい、
で逆に誘引性の方にこう近づいていって、そっちに向かって曲がっていくんですね。 で、たださっき何十センチも伸びるってお話ししましたけど、例えばですね、神経細胞の細胞体が数十センチ先に誘引性の道しるべがあったとしても、やっぱりそれ感知できないですよね、距離が離れて、
ね、そうですね、はいはい、
途中に何箇所か中間地点があるんですよ、経由地が。でその経由地のところにその引き寄せる誘引性のガイダンス分子があって、その周りにね、変な脇道にそれないように、あの脇道のところに反発性のガイダンス分子があって、こう脇道にそれずに正しい道筋を中継地まで行くんですね。で中継地に行くと、今度はその誘引性の道しるべを通り過ぎないといけないじゃないですか。
そうですね、
ちょっとご想像いただくと分かると思うんですけど、誘引性って引き寄せるから誘引性なんですよ、
はいはい、
引き寄せられて誘引性のところにたどり着いて、でそこがすごくね、居心地がいいから、もうずっと止まってしまったら困るわけですよ、誘引なので、
はいはい、
今度はあそこ通り過ぎて、誘引性のものに引き寄せられないようにそこから逃げていかないといけないわけですよね、通り過ぎるわけですから。
ですよね、はい、うん、
だから誘引性の分子の働きをもう感じなくなったり、逆に誘引性の、ガイダンス分子を反発性と読み替えないといけないんですね。
それはまた。
そうなんです。だから軸索の先端部っていうのは、誘引性の分子を誘引性と読んだり、それを反発性と読み替えたりしながら、でそこの中継地を通り過ぎていって、また次に新しい中継地があって、はい、同じようにそこ通り過ぎて、それを何度か繰り返して最終的に標的までたどり着くんですね。
それってなんかこうイメージからすると、初めて、訪れる土地で、まあ、車運転していって、で標識を見ながらずっとなんか最終目的地まで到達するみたいな、なんかそんなイメージですか。
そんな感じですね。は、私がさっきから誘引性のガイダンス分子とか反発性のガイダンス分子って呼んでますけど、それはその分子そのものが誘引性の特徴を持ってたり反発性の特徴を持ってたりするんではなくて、軸索側がそれをどう読み取るかの問題なんですよね。ある軸索はある分子を誘引性と呼んだり、別の軸索は反発性と呼んだり、で同じ誘引性と読む軸索であっても、そこを一旦通り過ぎてしまったら反発性と呼んだり。
それは通り過ぎたことはどうして自分で分かるんですか。
そこを通ることによって、ここにしか存在しない分子ってあるんですよね。
なるほど。
例えばですね、私たちの軸索って結構体の正中を交差するものが多いんですね。例えば右の大脳って左の手とか足の運動感覚を司ってますし、左の大脳は右側ですよね。だからそこをつなぐ大脳と手足をつなぐ軸索って必ず交差するんですよ、
はいはい、
中枢神経系の中でね。でその交差するときに、ちょうど正中部を通り過ぎる瞬間に、もともとは正中部の方に引き寄せられていくんだけれども、そこを通過するときにですね、その正中部にしかないいろんな分子に暴露されますよね。
はいはい、
そうすると軸索先端の性質が変わって、今度は正中部から逃げるように反対側に交差するんです。それが例えば逃げるようにならないと、もうずっと正中のところを引き寄せられたまんま、そこ何度も何度も交差したり、
はいはい、
正中のそばにこう留まっちゃったりするので、今度はちゃんと跳ね抜けられて反対側に行って、で反対側を伸びていかないといけないわけですね。
なんかあれですね、新幹線で広島から新大阪に着いて運転手さん交代して、で今度はその新しい運転手さんが東京に向かうみたいな。
そうですね、運転手さんが変わるのか、同じ運転手さんが標識を読み替える、
なるほどです、
ね、読み替える学習をして、
はいはいはい、
これは例えば今まで青信号だったものを今度赤信号と読むとか。
結構高度なことやってるんですね。
やってますよ。実験系でそういうの全部同じこと再現できるんですよ。
本当ですか。
実際に、カバーガラスの上に神経細胞を培養できるんですね。そうするとこう一本一本の軸索見れるんですよ、顕微鏡の下で。で軸索が伸びてる最中っていうのは、その軸索のね、一番先端のところって細い突起じゃなくて、アメーバのようにこう人間の手のひらとかね、アメーバみたいな形でこう広がってるんですよね。 この部分を成長円錐って言うんです。
はいはい、
なんで広がってるかっていうと、どっちに曲がるのか、周りの環境を読み取らないといけないから、細い一本の 糸の先端みたいものであると、こう空間情報を読み取れないですよね。だから先がね、ちょっとこう広がって、一本の軸索の先端にさらに細かい、あの突起が伸びてるんですよ。あのアメーバみたいに広がりつつ、その先に細い突起が伸びてるんですね。
本当ですか。で
それがアメーバみたいに運動しながらどんどんどんどん伸びていくんですけど、アメーバみたいな形なので、こう左右にもあの広がってるじゃないですか。あの実際には生態の中では3次元的に円錐みたいにこう広がっていくんですよ。
はいはい、
だからあの成長円錐って呼ばれるんです、その場所。それで培養しておきますよね。でその、 あの軸索のねガイダンスを見ようと思ったら、引き寄せる分子と跳ね抜ける分子ってもう分かってるので、それをですね培養液の中に注入するんですよ、場所決めて。
はいはいはい、
例えばその成長円錐の左側の方から誘引性の分子を少しずつ入れるんです。そうすると濃度の勾配ができるんですよ。
はいはいはい、
誘引性因子の高いところからだんだんだんだん濃度が低くなってきて、その低くなるところにこう成長円錐があるんですよね。でその成長円錐がその分子を誘引性と読み取ると、濃度の高い方に高い方に曲がっていくんです。で逆に反発性の、ガイダンス分子同じように、細いガラス管で培養液中に入れて濃度の勾配を作ると、成長円錐はあのそれを避けるように濃度の低い方に曲がっていくんですよね。
あ
で曲がった時にですね、例えばさっき言いましたけど、この成長円錐が、誘引性の分子を反発性と読み替えたり、反発性を誘引性と読み替える仕組みをこ うまく試験管の中でいろいろ薬使ったりね、遺伝子操作してあの軸索の、状態を変えてあげると、もともと反発性だったものに対して向かって伸びてったり引き寄せられたりします。それはあの実際に見えますね、実験系で。だから生態の中で起こっているようなことを培養細胞を使って再現することができて、でそれが再現できると全部顕微鏡下でやってることなので、あのその過程で分子の強度がどう変わってるかとか全部見れますよね、顕微鏡下で。
はいはいはい、
でしかもそこに分子の働きをいろいろ改変するようなあの操作できるんですね。例えばですね、私たちがよくやるのは光を使ってやるんですけれども、光で構造とか機能が変わるような化合物ってあるんですよ。
はいはい、
それをもともと神経細胞の中に入れとくんですね。それで成長円錐の一部にある特殊な波長の光を当てて、そこでだけ分子の構造とか機能を変えると成長円錐の中の状態が変わるわけですよ。
はいはい、
そうすると曲がり方が変わったりとか伸び方が変わったりしますね。
それがこう実験室内でこうどんどん解明されてきてできるようになると、その生体内でも何かこう人工的にそれをこう変えてみたりとかそういうことっていうのはやるんですか？
あの生体内でさっき言った光を使って成長円錐の非常に小さな領域だから、私今お話ししてるのは成長円錐の中の話じゃなく、あの成長円錐全体の話じゃなくて、成長円錐の中のごく一部の話だから、さっき成長円錐から細い突起がさらに伸びてるって説明しましたけど、その、 あのレベルの話なんですけどね。そういうところで分子の働き変えると成長円錐の機能変わるんですよ。でもそのレベルの仕事っていうのは生体内でやるのはもう無理ですね、今の技術では。
あ、そうですか。はい、
やっぱり培養して一個一個の細胞をバラバラにして、で成長円錐が一つ一つ見えるようにした状態 でなるべくこう倍率の高いね、あの分解能のいい顕微鏡を使ってやってるの で、
はい、
で生体内でやろうとすると、例えば組織片だったり、あとあの動物のねちょっとこう頭蓋骨少し外したりして脳の表面見たりするんですけど、そうするとそこまで分解能をよく見れないので、私たちがやってる時どうするかっていうと、まず培養細胞を使ってこの分子の働きがこうなったら軸索ガイダンスがこう変わるっていうのをきちんと培養系で見とくんですよ。でそれができた後にですね、今度じゃ生体内で本当にそういう現象が起こってるかどうか検証しなくていけないんですけども、その時にはですね、その分子の例えば遺伝子をノックアウトしたり、 でその分子がなくなっちゃったらどうなるかとか、だから少しこう厳密性には欠けるんですけど、でも生体内という環境でちゃんと自分たちの、見つけたモデルが正しく働いているかどうかを検証する実験がありますね。
今遺伝子をノックアウトするというふうにおっしゃいましたけど、例えばその生まれつきその、まあ、遺伝子が機能しなくて、でその分子がうまく、まあ、働かないといったような事例もあったりするんですか？
あ、それはありますよ。例えば軸索ガイダンス分子だったり、その軸索ガイダンス分子を受け取る成長塩水側の受容体っていうタンパク質があるんですけど、そういうのがもともと遺伝子が少し配列が変わってたりするとうまく分子が働かなくて、で軸索の伸び方が変わっちゃうんですね。そうすると運動機能とか変わってしまう方はいますね。それ生まれつき
です。あ、そうですか、
はい、
ということは例えば遠い将来、まあ、そういうもののメカニズムが完全に分かって生体内でコントロールできるということになってくると、まあ、そういったまあ治療とかそういったことにも使えそうですかね。
そうですね。ただ一度できてしまった神経回路を治すのはなかなか難しいと思うんですよね。だからその軸索ガイダンスというのは神経回路が作られる過程のプロセスであって、
はいはい、
ここに何か異常があって、
うん、
こう正常の形態とは違う形を持った神経回路がもしできてしまったとすると、それを軸索ガイダンスの仕組みを使って元に戻すのはそれは難しいと思いますね。
あ、そうなんですね、
はい、で軸索ガイダンスの研究してる人ってもちろんそういう仕組みを、ね、明らかにすることが非常に面白いし大切なんですけど、例えばそれを使ってですね、一度切れてしまった神経を、ね、もう一回つなげるときに単に伸びるだけじゃなくて正しい方向に向かって伸びないといけないですよね。その時に軸索ガイダンスの仕組みを利用して軸索再生しようとしている軸索を正しい方向に誘導するとか、
はい、
そういった技術には使えるようになるんじゃないかと思うんですよね。
あ、そうですか、まあ、そういう意味でこういったこう怪我とかで、はい、まあ、治療が必要な場合に応用として使う可能性がある。
そうですね。
ちょっとその研究環境みたいなお話も、ね、伺いたいんですけれども、まあ、結構今若手の研究者というか若い人が例えば大学院に進むのを躊躇するとか科学者になる道をねちょっと諦めてとか民間に行ってしまうとか、まあ、いろんなことがちょっと問題として提起されていると思うんですけれども、先生のこう周辺というか研究室とかでそういうところで、まあ、そういったこう若手の方の今の状況ってどんな感じなんですか？
そうですね、やっぱり研究の一番面白いところって自分が興味を持ったことをとことん突き詰めて調べていって、でなかなかうまくいかないことが非常に多いんですけど、でもうまくいって何か発見するとすごく楽しいじゃないですか。それが多分一番の醍醐味だと思うんですよね。ただ大変ですよね。うまくいくかどうかもわからないし、もしかしたらずっと結果が出ないまま何年も経ってしまうリスクもあるわけですよね。私のなんとなく感覚ですけども、昔の人たちはそういう楽しみとかこうワクワクするようなそういった魅力みたいことに結構惹かれるケースが多かったんですけど、最近はですね、さっき私ちょっとリスクって話をしましたけど、どっちに重きを置いちゃってる若者が多いんじゃないかなと。だからやっぱりこう何年間の間に成果を出さないといけないとか、何年間研究してうまくいかなかったらどうなるんだろうとか、多分そっちの方を気にしすぎてしまってる方が多いような気がしますね。
それ例えば昔はリスクがなかったのか、それとも
リスクはありますよ、同じように
あったんですね。
あったんですけど何が違うんでしょうかね。やっぱり研究者を目指すいわゆるポスドク、
はい、
学位を取った後に研究している方の人数と、でその後につけるであろうポストの数のバランスが明らかに違うと思いますね。
じゃあやっぱりその昔はそれなりにそのポストはあったってことですね。
まあ、もちろん昔はね、みんな楽にポストつけたわけじゃないですよ。昔の方も大変努力したんだと思うんですけど、そのバランスがやっぱり昔に比べると今のはよりシビアですね。うん、
まあ、競争っていうとね、なんかこう特に経済バタの人たちと話をすると、いや競争はすごくいいことなんだっていうことを常におっしゃるんですよ。それでまあ僕はそれに対しては、まあその競争は確かにいいのかもしれないが、もうちょっとこう間口を広げて、こう基礎研究みたいなことがもう少し安心してできるような、まあ環境が必要じゃないかってことをいつも申し上げるんですが、そういったところについてはどのようなお考えも。
そうです、安心してできるっていうのはすごく重要で、焦ってしまったらいい成果出ないですよね。それはね、
あ
の研究って例えばね、半年で何かまとめた、あのまとまったデータ出して論文書きなさいとか、これ絶対1年でやりなさいって言われたら、やっぱいい成果出ないですよ、それは。
はい、
あのじゃあこれとこれだけやって、あの、まあ、論文書いちゃおうかとか、そういうふうになっちゃいますので、
はい、
もっとあの大きなスケールで、こう誰も気づかなかったようなことで、誰もできそうもないことを何年もかけて研究して、それで初めて、あの素晴らしい成果が出て、やってる人も満足できるわけじゃないですか。その研究者になって喜びを味わえるわけじゃないですか。でそれをあの期限を区切られたりとかね、あとはちょっとこう安心できない焦った状況環境でやろうとすると、それはやっぱりいい成果で出にくくなりますよね。
はい
はい、安心できる立場である程度ですよ、うん、もうずっとそれをもう5年も 10年もやられたらまたそれは別問題なんですけど、やっぱりあの5年ぐらいは腰を据えてじっくりとあのやれるような環境がないと、本当にあの大きな仕事はできないんじゃないかなと思いますね。
自分の周囲を見ていても結構若手厳しいかなと思うのは、あの日本の場合科学雑誌がどんどん潰れてしまったので、例えばじゃあ自分はそのサイエンスコミュニケーターとしてやっていこうと思っても、最初からなんかその、まあ、活躍する場というんですかね、それが意外とないと。でこうテレビとか見ててもあんまり科学扱わないですよね。あのノーベル賞の時期はやるんだけど、それ以外の時期もう恒常的に科学やってるところっていうと NHK ぐらいしかないみたいな感じなので、
私いつも不思議に思うのは、例えばあのテレビで野球見るとみんな お客さんたくさん入って、みんな野球の番組見てるのに、なんで同じようなサイエンス番組やったらそこまで盛り上がらないのか、それも不思議なんですけどね。やっぱりこう皆さんの興味の、やっぱり興味持ちにくいんでしょうね、サイエンスってね。
あ、
私たちがこう上手に説明できないっていうのももちろんあるんですけど、やっぱりこう興味、なかなかまだ興味持ってもらえないなっていうのがありますよね。野球と同じぐらい興味持ってほしいですよね。
うちの娘なんか見てると野球とか見ててもルールね、あんまり分かってないんですよ。で、あれどうして今のアウトになったのとか聞いてるんですよ。でだからそれ見てると別にその本当にそれがよく分かってなくてもなんとなく楽しめるっていうのもあるかなと思っていて、だから科学ももしかしたらですけど、あまり詳しく説明しすぎてそれでみんながちょっとなんか敬遠しちゃうのかなと思って、
敷居を上げすぎちゃってるってことですね。
そうなんですね。だからもうちょっとなんとなくこうエンターテインメント性っていうか、もう科学コミュニケーションにおいてはもう少しこう楽しく、まあ、ちょっとこの真夜中の脳科学もやっぱりそういうスタンスだと思うんですね。もう本当にもういつも喋らないようなことをこうちょっとお酒が入ったと仮定をして、それでこうもう行っちゃえみたいな雰囲気なんで、
野球なり何なりがすごくこう面白く皆さんの番組見てもらったりするね。サイエンスってなかなか敷居が高くなるね。一つの多分ファクターは科学者が説明するわけですよ、いろんなサイエンスを。で 私も今ね話してて一番気をつけてるのは、間違ったこと言ったらまずいなと思うんですよね。例えばね、こう小学生の方とか中学生の方ももちろんこれ番組聞くかもしれないし、大学生の方も聞くかもしれなくて、そういう方にこう面白くお話ししようと思うんだけど、もしかしたらですね、科学者の方聞いてて自分に分野に近いね、あいつ間違ったこと言ってるとか思われたら困るから、もう絶対間違ったこと言わないにこう厳密に喋ろうとすると、そうすると聞いてる人はあまり面白くないかもしれないですよね。
そうです
ね。だからこう、ま、ちょっとぐらいこう間違ったことを言ってもいいから、すごく科学の楽しさがね、こう分かってもらえるような そういった、感じで科学を伝えていくのももしかしたらいいのかもしれないですね。まあ、こんなこと言うと怒られるかもしれない。まあ、もうお酒入った時に言うときかいう話かもしれないですけど、正確性よりもこうもうちょっと魅力を前面に出して話すのももしかしたら必要なのかもしれないけど、ただまあ間違った情報を伝えるとやっぱり悪いなっていう気持ちが強い
ですね。なかなか難しいところではありますね。
野球の解説なんて間違ったこと言ってますよね、解説者。
結構間違ってると思いますよ、はい。
だってで次はこの打者出てきたら、この何代打はすごくいいと思いますよつって出てきた代打アウトになったりしてるじゃない
ですか。そうですよね。まだやっぱ結構自由に喋るっていうのはやっぱ重要ですよね。